まあ最近引っ越しをしてですね。
はいはいはい。
もうついにだ。
そうですね。いよいよ進学先が関東ではなくなるので、うん、引っ越しを、まあしたんですよ。
はいはい。
で、まあいざ自分の、俺引っ越しをするのも初めてだったし、うん、まして自分の一人暮らし引っ越しも初めてだったので、
うん、
おーって感じだったんだけど、
うん、
なんか、やっぱ、あれですね。一人暮らし大変そうだなって最近思い始めてき
て。いやー、いきなり。それは引っ越す前から。
いや、引っ越す前は普通に楽しそうだなって。うん、まあ、引っ越してる時も楽しそう、楽しんでたんだけど。
うん、
やっぱ考え直してみると、
はいはい。
例えばなんか家、すごく家賃が安いから、ところどころ鏡が、例えば汚かったりするわけで、拭いても取れないみたいな。そういうのとかも、今後考えなきゃいけないとか、
うん、
家の鏡って普通にでかかったんだな、俺ん家の鏡とかって思ったりとか。
気づきが。
そう、そういうシンクとかも、まあシンクの掃除とかはまあ別にやるんだろうなと思ってたけど、
うん、
ちょっとしたなんか、なんだろうな、食器を置く、なんか、
うんうん、
棚がちょっと欠けてたりして、それもどうしようもないけど、どうしようみたいな。こまごまとしたことを全部自分で考えなきゃいけないですね。
はいはい、
ってい
う
ふうに
思
いました。
そうだよね。
難しそうだな。
一人立ち。
一人立ちですね。
うわぁ。俺別に実家出ないけどさ。
うわぁ。
4月1日から、もう、だから、収録日今30日なんで、あさってですね。
うわ
ぁ。いよいよですね。
もう入社式に出席して働き始めるわけだけどさ、
うん、
もうなんか今日もその入社に必要な書類とか、うん、その準備してたら、
うん、
そのあこれちょっと区役所とか行かないと取れないやつだみたいな、気づいたりして、
うん、
でその区役所土日空いてないなって調べたら、
怖、ね、
そうなって、う
ん、大丈夫なの。
それでちょっとピンチだったんだけど、うん、なんか土日もやってる窓口が駅にあるらしくて、それに行って、そう、無事取ってから今日収録に来れたんだけど、
うん、
そう。
ならよかった。
いや、なんかギリギリそういうの間に合った時、すげえ全能感あるんだけどさ。でも、これを何回もやっていくんだろうなとか、なんか自分の性格的にもだけどさ、思って、ちょっとヒヤッとしたね。
おぉ。
うん。
確かに。
気を引き締めていかないと。
気を引き締めていくしかないです。
余裕を持ってやっていけるようにしたいね。
うん、4月だしね、うん。
取り返しのつかないことにね。
だからなんかあんまりもう、うん、なんか、干渉に浸る間もなく新生活が始まります
ね。ほんとだね。すぐだわ。
確かに。
あさってで。
あさってってすごい。
しかも月曜日からだからね。
いや、そうなのよ。もう、最初の週から俺はね。う
ん、ね。
5日間働いて、
うわ
やっていくんでね。
働き始める瞬間ってどんな感じなんだろう。自分のデスクを説明されてみたいなことかな。
まあ最初は研修だろうけどね、普通に、
はいはい、
マナーとかそういうところから叩き込まれるんだろうけど。
へえ、うん、いいね。
頑張んないとね。
頑張んないと。
角田も角田でな、引っ越しするしな。
そうだね。
もうまあそうそう、授業も言うても。それこそ、
うん、
昨日の夜、
うん、
なんか、履修を新しく組むやり方とかをネットで見たりして、
うん、
結構まあ、難しそうだなっていうか、あ、こんなことをやんなきゃいけないのかって気が引き締まる感じがしたし。
うん、
なるほどね。
怖そうだな。
一人でやっていかないと。
いや、そうだね。
今回が、その、まあ、当分、角田入れて対面で撮るラストだよ。
そう
ね、
うん。
ちょっと、2年ぐらい撮りづらくなるから。
ここからね、そう、ここからオンラインになっちゃう、
ね。2年も。まあ、確かにそうだね。
そうだね。
まあ、でもね。帰ってくる予定はあるんですけど、
うん、まあ、
なんかレギュラー的にやるのはね。
そうね。う
ん、
そうね。まあ、あの、留学行ってた時とは違ってね。実際、まあ、ちょっと頑張ったら会えるから。
そうそう、別に時差とかもないし。
うん。確かに。
じゃあ、まあ、やっていきますか。
やっていきましょう。
最後の回。
うわ
最後ではないけど。
最終回。
学生最後回、
ね。そうだね。
そうだね。
一応ね。
雑談会が結構いいんじゃないですかね。うん、そういう話題が。
そうだね。
はい。
学生最後。
じゃあ、行ってみましょう。
はい。
はい。 改めましてこんにちは。
こんにちは。
この番組は大学生4人が映画について話すラジオです。
はい。はい、
大学生4人がっていうのも
最後かもね。
最後
か。変えるのか。そうだね、うん。
そうだね。
ということで今回のメンバーは
私角田と
山下と
米山です。お願いします。
最終回一人欠席なのか。
米山がねもうどうしても
ちょっと、ね、旅行に行っちゃってて、ね、
うん、そうそうそう、
ギリギリ
見れない、まあ、間に合わねっていうことでね。
はい。
うん、
今回は第93回です
ね。
はい。93回。
はい。やっていくわけですが、
はい。
今回取り上げる作品。
はい。
はい。
何でしたっけ？オッペンハイマーです。
オッペンハイマー！
公開はいつでしたっけ？
もう去年だったはずなわけですよね。
う
ん
う
ん、
そうね。
本来であれば、
うん。うん。
それをまあね、配給会社がチキったりしているうちに。
はい。ビターゼンドがね、うん、配給を決定し。
いや、うん、素晴らしかったですね。
うん。
はい。では先紹介お願いします。
はい。2023年アメリカ映画、物理学者のロバート・オッペンハイマーは、第二次世界大戦中にアメリカ軍によるマンハッタン計画に抜擢される。
うん。
原爆を開発する極秘プロジェクトに参加したオッペンハイマーは、戦後はアメリカとソ連の軍拡競争に反対を示すようになるが、その姿勢は徐々に政府との対立を深めていく、
うん、
原爆の父とも呼ばれる実在の理論物理学者の半生をメメント、インセプション、テネットなどの奇才クリストファー・ノーランが映画化、
うんうん、
出演はキリアン・マーフィー、ロバート・ダウニー・ジュニア、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ラミ・マレック、フローレンス・ピュー、ケネス・ブラナー、ケイシー・アフレック、トム・コンティ、ゲイリー・オールドマンら
豪華キャストですね。
第96回アカデミー賞も各部門を総なめにしております。作品賞とかね、監督賞とか、
はい、はい、待ちに待った、
うん、
ですね、本当に文字通りですけど、
うん、
ねえ、もう一年ぐらい待ってましたからね。
ノーランの新作ってだけでね、めちゃくちゃ待つのに、今回は日本の公開も遅れたから、
うん、
ね、うん、日本の公開がもう昨日とか3月
29日。そうだね。
そうなんですよね。
はい、
もう見てほやほやで今、
うん、
そうですね、
撮っていこうというところですが、
うん、
どうだったんでしょうかということで、まずね、ま、史実なのでネタバレもクソもないんですが、ネタバレなしで一旦、おのの雑感を話していきましょう。
はい。
じゃあ、角田。
はい。オッペンハイマー見てきました。もう本当に、つい、4時間、5時間ぐらい前に見てきました。はい。なので、ちょっと、なんか、内容とかもそんなに自分でまとめきれてなかったりとか、
うん、
史実の扱いとかも、これからむしろ、こう、細かい批評が出たりすると思うので、そういうの、右を見ながら、
うん、
さらに学びを深めたいなって思います。
はい。
で、まあ今出てる、その、まあレビューなり何なりでも、まあすでに、その、まあ完璧な映画とは言わないよね、みたいなとこいっぱい出てて、
うん、
その、まあ広島、長崎、特に、まあ日本人が見るところだと、
うん、
広島、長崎の原爆の表彰であるとか、
うん、
まあ、なんていうんですかね、そうね、戦争というものの扱い方とか、
うん、
まあ、女性キャラクターの役回りだったりとか、まあその史実をベースにしてるから仕方ない部分もありつつ、
うん、
まあこう、いろいろ賛否が分かれる部分はあるの、いたし方ないと思うし、
うん、
まあオッペンハイマー自身がそこをこう、どこまで自覚的に作れているかっていうと疑わしいのも間違いないと思います。
うん、
なのでまあ、決して完璧な映画とも思わないですし、
うん、
こう、なんか、みんなにおすすめする、まあすごい面白いので端的に。なんで、
うん、
別にみんな見ればいいけど、まあそんなにこう全員が全員褒める映画ともあんまり思わないんですが、
はいはい。
クリストファー・ノーランの映画としては、
うん、
過去最高に素晴らしかったと思います。うん、クリストファー・ノーランだけど俺一番好きですね。
ああ、いいね。
だし、はいはい、俺、まあテネットがね、とにかくすごい好きで、
うん、
で、テネットで見せたヘンリーみたいなものが結構十二分に発揮されてたのが、まあすごい嬉しかったし、
はいはいはい、
まあそれがその、まあ俺の意見ですけど、
うん、
それが今回に限って言えば映画的なものにすごくうまく繋がってるのかなというふうに思いました。なんかこの映画の、なんか語りの戦略みたいなものがすごく私は、なんか、ああ、なるほどと思ったし、
うん、
なんか、だから結構最後の方とかも、あ、クリストファー・ノーランがこんな映画を作れるようになったのかって感じですごいグッとくるところもあったりしました。はい。なので、普通の映画としてはだいぶ良くないですが、
はい、
クリストファー・ノーラン映画としてはもう100点満点ぐらいかなって思います。
あ、
はい。なので私はすごい好きです。
はい。
はい。
いや、いいね。言いました。
はい、いや、俺も普通に見てて、
うん、
いや、あの、全然飽きなくて、
そうだね、
3時間っていう尺ではあるんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
え、もう終わりみたいな、
うんうん
う
ん、
っていう、あの、すごい没入感もあったし、
うん、
まあ、その、まあ、始終会話劇ってことで、うん、こうなんか頭をずっとなんかフル回転させるっていうのもあって、
すごい早いし
ね。そうそうそうそう。で、まあ、会話劇の映画、で、あの、まあ、俺が好きなのが、あの、スティーブ・ジョブズ、
うんうん、
ダニー・ボーイルの、2015年の方ですね。
はいはいはい、はい。
あれがあるんですけど、なんかあれっぽいなって思って、
うん、ま
あ、なんか、あの、そう思って見てたので、
うん、
なんか、そういう点でもう、あの、好きっていう、なんかフィルターがかかっちゃってたのかなっていう。
うんうんうん、
で、サントラもすごい良かったし、
はい、
IMAX で見たんですけど、
いいね。
うん、もう迫力満点で、
うん、
で、なんかあの、角田が、まあ今言ってたんですけどね、あの、なんか、こう、クリストファー・ノーランのなんか新しい、こう、レベルに入ったな、みたいな、
うん、
っていうのが、なんかこう、感じられて、もうめちゃくちゃ良かったなって思います。
はい。
うん、
はい。でね、まああの、扱ってる内容、その、各の話ではあって、
うん、
まあ、まあ、こうした方がいいんじゃないか、みたいな。まあ、ありはしますけど、個人的に全然好きですね。はい。って感じです。
はい。
米山を。
はい。ね、もうほんとその、なんか、正直評価にすごい困った映画ではあって、すごい感情としてはですよ、俺、そもそもノーラン大好きなんですよ。その、なんていうのかな。結構映画ファンの中ではノーランって評価分かれるというか、
うん、
その撮るの下手みたいな批評とかも結構あるじゃないですか。
うんうん、
でもなんか、俺もうそういうライン超えて、なんか、もう音と画面でかいから面白いだろうみたいな、
うん、
そういうすごい単純な感想でいつも乗り越えてしまうというか、なんかもうノーランって俺、の中で一つジャンルなんですよね。
ああ、
うんうんうん、
そう。だから、そういうジャンルだから、別にそのアクション取れてないとかは、まあまあっていう風なところが俺はあって、
うん、
で、まあその上で、今回その、ノーランっていうジャンルの新作として見たときに、いつもと違う次元に明らかにいってるなっていうのは、多分ノーランを見てきた人ならわかるんですよ、
うん
うん。
で、だからこそ、その、なんていうか、新しいこんなことができるようになってるなっていうのがあるからこそ、反対にこういうのはできないんだよなっていうふうに思ってしまう部分も俺はちょっとあって、
なるほど。
それが、なんていうのかな、俺の中でその、特にその戦争であるとか核爆弾について描く上での倫理とかの部分と結構関わってくるところで、なんでその、見た後すごく、見た後というか見てる間、単純に楽しめるし興奮したんですが、
はいはい。
その、批評するって、特にラジオとかポッドキャストで批評するっていうことを考えた時に、手放しではしゃいで褒めるだけでは、絶対いけないよなっていうところはあって、まあそういう意味ですごいなんていうのかな、感情と理性がちょっとちぐはぐになっちゃう部分もあるわけなんですが、まあそうですね、そういう部分でまあ文句も言いつつ、普通に、まあそうですね、俺も IMAX で見ましたけど、
はい、
もうあれですよ、前回扱った Dune Part 2なんかよりはずっと IMAX で見るべき、
はい、
これこそ IMAX で見るべきっていう、
そうだね、
思ったんで、ぜひ、
はい。
見に行ってください。
はい。
な感じです。
はい。
はい。
じゃ結構みんな。
語りがいが
ありそうですね。語りがいがありそうですね。はい。
はい。じゃあ、あと、お便り。
お便り。
そうですね。公開翌日ですけど、早速。
はい。
送ってきていただいた方いらっしゃいますね。
はい。
はい。じゃあ、読んじゃっていいですか？
はい。お願いします。
ラジオネーム、ヨッシーさん。
はい、ヨッシーさん。いつも
ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。
はい、
8月にオランダでオッペンハイマー鑑賞することができました。
ああ、去年の8月に。
うん。
いいね。
あれ去年のランキングに入れてた人いたけど、あれ
ヨッシーさんじゃないけど、ね、まあ、ランキング入れてる方もいましたね。
なるほど、
ね。うん。だよね。感想に入る前に、日本の劇場との違いをいくつか書き残したいと思います。
あ、オランダの。
いいな。
まず、座席がゴージャスでした。電動リクライニング付きで、
へ
ぇ。おー、すごいな。 椅子の下からも足置きみたいなものが出てくるので、鑑賞し心地がいいです。
いいなぁ。
すごいな。
ね。オッペンハイマーは夜の回で鑑賞したので、めちゃくちゃ睡魔との戦いにはなりました。また、チケット売り場の中に軽い売店があって、スナックや飲料を、買える仕組みとなっていました。
うん、
上映前にも、オッペンハイマーがどんな作品かを説明する数分間のビデオが流されていました。
うん、
日本の劇場との違いがたくさん見れて貴重な体験でした。
いいな
ぁ。なるほどね。
まあね、海外のね、あの劇場とか、そういうのが結構あるのね。
うん。うん
はい。オッペンハイマー本編の感想としては、まず、英語音声とオランダ語字幕を頼りにしなければならなかったので、本編の内容を把握するのは正直きつかったです。ロバート・ダウニー・ジュニア演じる、ストロースの、セリフは9割方理解できませんでした。まあ、難しい言葉は多かったかな。
そうね。はい。早いしね。
僕はノーランの作品については珍しく、ホラー映画の要素が強い作品だと感じています、
うん
うん、
冒頭のプロメテウスは人間に火を授けたというセリフの通り原爆が広島と長崎に投下されて以降はオッペンハイマーが地獄のような苦しみを、味わい続ける展開が印象的でした、
うん、
女性の肌が、焼けただれて人が消えちゃうオッペンハイマーの、幻覚、
うんうん
原爆実験が成功してみんな笑っているところトルーマンとの面会シーン、ラストの世界破滅のビジョンとか、映像や演技から怖さがにじみ出ていました。一方でフローレンス・ピューの扱いはちょっと雑だなと思いました。
うん、
オッペンハイマー史上一番重要な言葉を、授けた人物なのに、あんな感じで唐突にフェードアウトしてしまうんだと感じてます。
うん、
また本作を鑑賞したスパイク・リーが自分だったら、広島と長崎の被害を直接的に書くと言っていましたが、僕もそれを支持したいと思います、
うん。
ようやく日本で見れることになって嬉しいです。日本語字幕付きで感想したら、またラジオ18さんにメールを送らせていただきたいと
思います。ありがとうございます。
お願いします。
はい。
皆さんの感想、議論を楽しみにしております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうか、オランダか。
すごい ね。全然映画感が違うっぽいですね。
そうですね。まあ、その、なんか上映が始まる前になんかね、どんな作品か説明とか、
うん、
なんかビデオ流すって言ってたけど、なんかそういう説明とかね、あると、まあ、わかりやすいって思う人も結構いるんじゃないかなって思います。
確かに結構予習が必要な作品でもあったな。俺も結構用意して見に行った感じではあった。まあ、
そう。逆に用意しなかったから結構わかんなかったとこもあった。後で確認したりしました。そうだね。まあなんか、割とお便りにもある通り、まあ一番懸念されていた公開、日本の公開で遅れた原因としてはやっぱさ、原水爆の扱いだと思うんですけど、
はいはい、
まあ原爆かな、うん、特に日本だったら、
うん。そうだね。
で、まあそうか、まあ水爆の実験とかもあったりしましたけど、日本の、
うん、
あの、
戦後服
ね、そうそうそうね、
うん、
そう、
うん。
で、だから、まあそういう意味では、まあ、その映画のトーン自体は、まあさすがになんかそんなにこう、いいものとかいう感じは描いてないので、
うんうん、
なんかその点は大丈夫かなと思ったんですけど、うんうん、で、このお便りもあるとちょっと怖いものとしてちゃんと描かれてたけど、はいはい、まあそこを細かく見てるけどどうなのかっていうところですよね。
そうだね。
いや、それこそ被害を直接描くのかどうなのかとか。
うんうん、いや、そう難しいんだよな。そのスパイク・リーのコメントとかも俺、うん、当時、
はいはい、
去年かななんかニュースで読んで、うん、もうスパイクリーらしいコメントだなっていう風にすごい思ったと同時に、うん、今回見た後だと、うん、なんか直接的に描くのが本当に正しいのかどうかはわからんな、
うん、
特にノーランが撮るならとか、うん、思ったりもして、ね、なんかそこら辺でねちょいちょい、うん
うん、
すごい考えましたね見終わった後に、
うん
うんうん、
確かにそうですね。
そういう部分の倫理とかはね、うん、結構、
ちょっとね、
うん、
うん。
まあ、議論しがいがあるといえばそうです、
はいはいはい。結構いろいろ思うところはあります。
うん。
確かに。
そうですね。はい。
ぜひ日本語字幕
付きで。ぜひまたいろいろ。
は
い。
ですね。
はい。
お願いします。ま、
そうですね。まあ、その、あの、うん、レラの収録がなんか公開翌日っていうことで、ね、全然あの、まだお便り送りたいなって思っても、うん、そうそうそう、送られなかった人結構いるから
。はい、いつでも送っていただけると。
うん、いつでもいいので送ってきてください。
お願いします。
お願いします。
はい。
はい。ということで、ヨシさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
じゃあまあ。
そうですね。じゃあ、それ、じゃあ、ここら辺から。
うん、
ネタバレありで。
はい。
話していきましょう。
いきましょうか。
はい。
はい。何から話す？どうしようかな。
どうしようかな。
うん。まあ、なんか、ほんと関係ないことを一番最初に言いたいんだけど、はいはい、ビターズエンドのロゴが IMAX シアターで出るのいいね。
ほんとだね。
そうね。
今までは、そう、ミニシアターとか結構中心だった、
ね。小さいスクリーンでしか見たことないロゴだったから。
うんね、あんなにデカデカとなっちゃってっていうね。うん、
熱いなと思います、
うん。その後ユニバーサルになったの多分あれだよね。ワーナーとはもう、あの、たもと分かったっていう
ことですよね。そうなのか。今までワーナーだったもんね。
ほぼ全部ずっとワーナーだったけど、
うん、
そうか。
多分テネットを突然なんか配信で決めるみたいな、ノーランの、なんかとの話し合いをちゃんとせずにみたいな、うん、そういうところからすごいなんかこう、怒りの声明を出したみたいなのが多分なんかノーランのニュースになってたと思うんですけど、なんかそれ以降は多分だユニバーサルで、なんか公開することになったってことですかね。
なるほどね。
うんうん
うん。
本当に最初の部分から話し始める感じにはなってしまったけど。
はい。
そうね、なんか、まあ、要するにさ、その、まず、本当、感情的な興奮を言うとさ、
うん、
その、なんていうのかな、すごい、今回のノーランらしいダイナミックな表現であるとか、音響も映像も、
うん、
その、スペクタクルっぽい部分で、うん、まあ、ノーラン自体割といつもそうかもしれないけど、すごいコンセプチュアルで、
うんうんうん、
その、会話劇と隣り合わせでなんかすごい、なんていうのかな、その、分子の構造がブンブン回ってるのが、
ちょっ
と原始的に見えてくるとか、うんうん、そういう部分の映像からして最初めっちゃかっこいいなっていう
ね、本当にね、あれは思いましたね。うん、
思ったし、うん、すごいスリリングなんですよね、
うん。
だからその、なんていうのかな、その、ノーランの、その時系列ミックス的な、
うん、
その語り口も今回はちょっと極まってて、
うん、
だ
から
確かに、そんなやるみたいな、うん、史実の映画であるまじきみたいな、
うん、
ミックス加減なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね。
それも含めてすごいスリリングだったんで、
うん、
そこが俺はすごい楽しい部分ではありました、
ね。はいはいはいはい。しかもその、例えば、俺、テネットの回、テネットの回も4年ぐらい前なんで、うん、聞いてほしい反面、聞いてほしくない反面なんですけど、
うん、
そのテネットの時に、その要はコンセプチュアルみたいなことは言ってて、
はい、
その要は、まあなんかノーランもよく言われる通り、その人間のことを描くっていうよりは、やっぱりそのコンセプトに興味があるみたいな、その記憶だったりとか、時間だったりとか、夢の中を作りますよとか、宇宙行きますよとか。
そうね。
そう。で、そういうものを、こう、まあ映像にしていく面白さとか、その構造的な面白さですよね。
うんうん、
テネットとかも時間が巻き戻っていくっていう話が面白い。で、正直そこに出てくる人間のこう描き込みは結構記号的だったりするみたいな。そういうこと言われてて。
うん、
で、ただまあ今回まずオッペンハイマーって名前、タイトルがね、人の名前なので、
うんうん、
明らかに人のことを描こうとしてるなと思ってて。
そうだね。
それを、まあなんか、こう、なんつうの、キャラクター描写にすごく重きを置いてるっていうのがまず面白かったし、
確かに。
しかもそれを、まあ、なんつうか、こう、よく、いい演技をつける。もちろん、キリアン・マーフィーとかみんなメインだったと思うんですけど、それをこう、うん、ある種なんか編集という、やっぱり同じくノーランがずっと興味があった、
うん、
その映画の、まあ、根本的な技法、絵、
うん、
にの興味関心によって、それが全部こう、コンセプトもそうなんだけども、人間にどんどんフォーカスしてるのがすごい面白いなっていうか、その、
そうね、
基本的にはオッペンハイマー視点の世界を描くためにああいう原始的な、
うん、
その、なんかイメージの映像が出てきたりとか、
うん、
そういうのが出てくるっていうのがやっぱすごい面白くて、
うん、
だからやっぱりこう、いわゆる普通のよくできた映画が人間を描く、人間描写をするっていうのとは、まあ、正直、そことは全く違う次元にいるのは間違いなくて。
はいはい、
だからそういう意味でノーランが上手くないとか、全然こう、なんか人が取れてないみたいに言われるのも、まあ分からなくはないんだけども、それよりも、その、ああいうなんか繰り返されるイメージ映像みたいな、そういうこう、うん、本当に、まさに構造的な、そのトリック的な部分 にすごい興味関心があって、
うん、
それを通して、でも今度はちゃんと生身の人間を描こうとしているっていうのが一番面白かったですね。
確かに。だからノーランの文脈で読んだ時に、
そうそうそう。
そこは感動的でもあるというかね。そうなんです
よね。うん。変わったなっていうね。
そう。
うん、
そうそうそう。ですね、そう。
まあなんか、だからその、言うたら、ノーランの今までの映画って、その、時間が逆行するとか、テネットもそうだし、その、宇宙のすごい壮大な話とか、なんかすごい、一言で言えるぐらい全部シンプルだったわけなんだけど、だからこそ、そのテネットを見終わってしばらくしてぐらいかな、になんか次回作がオッペンハイマーで、その、原爆を作った人の話になるっていうのを聞いたときに、すごい、俺は悪い予感がしたというか、そのなんか、そのノーランの作家性に、そういうダイナミックなあの感じに興奮してきた身からすると、なんか、パッとノーランが原爆を撮るって聞いた時に想像するものがすごい、怖すぎるというか、なんか、もしかして、たら結構ひどいものになってしまうんじゃないかとか、なんか悪い化学反応が起きるんじゃないかな的な、そういう不安が当時あったんですけど、何も見ない状態でですよ。だけど、まあそういうのは特になかったので、まず一つ安堵はしたなっていうのが見てる時の感想で、なんか下品な演出とかは本当ないんじゃないかなっていうふうに俺は思いました
ね。そうだね。
うん、なんか、割とすごい誠実に撮ろうとしてるなっていうふうに思うし、倫理的なラインでなんか定職してるなとかはそんなには、俺は思わなかったですね。で、なんか、じゃあ自分がその、倫理的に何が気になったかっていう部分の話なんですけど、その、なんていうのかな、だから日本人としてというか被爆国に生きてきた、人間として、やっぱりそれって多分、なんていうのかな、アメリカやイギリスの感覚とは違ったんじゃないかなっていうふうには、思うわけですよね。だから、その、なんだろうな、その、今回さ、ビターズエンドが配給になってから、その公開前に一回広島と長崎で、試写を行うみたいな。
市長の人が見たりとかね。
そうそうそう。
うんうん、
そういう試みもやったり、すごいいいなっていうふうに思ったんですけど、なんかそこでも、その、やっぱり言われるわけですよね。その日本の描写が少ない、実際の被害の描写が少ないんじゃないかとか、で、まあ、なんか、それはそれでいいんじゃないかという意見も実際あったんですけど、その死者でも。
う
ん、
そうだね。
うん。なんか、そこは、やっぱり、すごい難しいラインだなっていうふうに、今回見て思ったところで、その、要するに、この映画結構象徴的なショットがいくつかあるんですけど、その、
はいはい、
オッペンハイマーがその、自分が生み出した原爆から目をそらそうとする話なんですよね。な
ん
で、その、例えば史実としてオッペンハイマーはその来日したけど広島と長崎に行ってないとか、なんかそういうのがあったりして、そのまあ多分目をそらしてるっぽいように少なくとも見える人ではあるんですよね。でそれを結構映画の中でも表現していて、でなんていうのかな、そのじゃあ、例えば、スパイク・リーが言ってたみたいに、その、直接的に広島とか長崎の、その、被害を、爆弾が落ちる瞬間を映せばよかったかって言ったら、そんなことは多分なくて、その、それはそれで、とんでもない嘘っぱちになってしまうんじゃないかと、俺は思うわけですよね。その、なんか、映画は、そもそも、まあ、劇映画はですけど、
はいはい、
その、描けないものがあるっていうのはよく言われることで、その、なんていうのかな。例えば、アウシュビッツのことをどれだけちゃんと描けるのかみたいな、こととかってすごい問題になるわけ、なってきたわけですよね、今まで。で、その、なんだろうな。映画って俯瞰の視点に立つことができてしまうから、もしかしたら、例えばそのラジオで、オッペンハイマーが、その、 広島に爆弾が落ちたっていうのを聞いた後にその広島の惨状を映すことだって映画だったらできるわけですけど、
うんうんうん、
でもそれをあえてしないっていうのはまあ一つ倫理的な選択ではあるとは思うんですよね。そのオッペンハイマーの視点に寄り添っているから、なんかむしろそこで切り返すように広島を映してしまったら嘘になるんじゃないかっていうのはわかるんですよ。
うん
うん、
でもその必ずしもこの映画ってオッペンハイマーの徹底した一人称視点の映画ではないですし、
うんうん、
その、なんだろうな、制作者だって多分、これを作っている人たちは戦争を経験してはいない、原爆を経験してはいないっていうことを考えると、
うん、
その、日本の視点を経験してないのと同じぐらい、オッペンハイマーの視点だって経験していないよなっていうふ
う
に思ったりして、
うんうんうんうん
そう、なんか、こんがらがりながらそう考えるわけですけど、うん、そういうことを考えると、初めからこの映画って、その本当のことなんて描けないわけで、
確かに、
うん、だったら、その、この映画だけは、オッペンハイマーとは違って、その日本の被害から目をそらさないことができたんじゃないかっていうことは思うんですよね。で、実際そういうことを言ってる記事もあって、その、
うん、
なんていうのかな。やっぱりアメリカとかでは原子爆弾っていうものがどういうものか、の認識が甘いというか、
うん、
その、
うんそうだね、
めちゃくちゃでかい爆弾としてしか捉えられてなかったりして、
うんうんうん、
実際その原子爆弾を扱う映画って昔もあったけど、ターミネーター2とか、
うんうんうん、
そのインディ・ジョーンズとかでもあったけど、うんうんそ、それらが全部現実の表現実に即したものではないみたいな批判って、うんうんうんうん、まあ、
はい、
ちょいちょいあったりして、
うん、
だからこそ、なんかこういう映画ではあった方が良かったんじゃないのみたいなのは、自分ももう少し期待したかったところだったわけですね。なんで、なんか、なんていうのかな。映画自体の、その、出来とかと、だからちょっと違う部分にあって、その、こういう映画だったら、その、なんていうんですか、たくさんの人が見る映画だからこそ、もっと違うものを映せたんじゃないかとか、いうことを、考えてしまいましたね。
いや、そうですよね。そこは、
うん、
なんかさっき言ったこと早く真逆かもしれないですけど、やっぱ、
うんうん、
やっぱノーランの作る映画で起こ、うん、ノーランが作る映画において起こるべくして起こった問題だなって感じはすごいして、
うんうん、
多分ノーランってわかんないですけど、多分その、いわゆるその、表彰装置としての映画に対する自覚はあんまりないっていうか、
はいはい、
その今までの映画がその原爆の被害とか、
うん、
まあ映画主にその西欧とかアメリカの映画がその、まあ非西欧のアジアとかに対するこう、
うん、
あまりにもその、なんていうんですかね、こう軽視したその立場で作ってるからこそ描いてしまった原爆に対するすごい甘いイメージとか、
はいはい、
その明らかに自分たちのやってきたことに対するこう、もうなんか、まあ、知識不足というか、
うん、
そういうものから生まれた映画の、なんか、その原爆の表彰の歴史があって、
うんうん、
それを、今改めてその原爆の話を、とか、まあ、水爆の話を、その作りますよって言った時に、こう、自分がそれをどこまでやるのかってことは多分あんまり関心がなくて、やっぱり自分がその、うん、まあそのさっきも言ったように興味関心のある編集っていうところとか、
うん、
そういったものにばっかこう重きを置いてるのは間違いないと思うんですよね。
うんうん、
そう。だからなんかそこが多分こう、なんつうのかな。映画に対するこう人々が、そのノーランじゃなくて映画一般に求めてるものと、ノーランが自分で映画を作るとかやろうとしてることの、うんなんか一番のこうズレというか、
うん、
で、まあ確かにそのノーラン姿勢がなんか正しいものともそんなに思わないですし、
うん、
なんかやっぱりそこに問題は明らかにあるのかなって思います。
うん、
そう。で、そうだね、直接描くっていうのも、
うん、
なんかその例えば、アウシュビッツとかの話もその要は表彰不可能性みたいな言葉でよく語られたりするんですけども、うん、アウシュビッツのその悲劇っていうかその、ホロコーストってものはその表彰できるのか否かみたいなものがあって、
うんうん、
まあその、なんか、アウシュビッツの場合は、そのもうすでにもうナチス自体が完全にこう、イメージっていうものをこう消し去ろうとして全ての証拠を隠滅しようとした結
果、ね、
から、そこから果たしてイメージできるのかどうかって問いが立つのは、うん、あの必然かなと思うんですけど、広島長崎ももちろんなんか、戦争の最悪をなんか、 を端的に示すのはすごい難しいと思うけども、やっぱりでも現状こうまだ被爆の被害に苦しんでる人もいっぱいいるし、
うんうん、
その、なんか核の脅威って別に過去のものでは全くないし、
うんうん、
そういう意味でそこに対してなんかこう、及び腰になるのもどうかと思うので、なんかこう、うん、問題の性質としてちょっと違う部分もありつつ、
うんうん、
まあ、どう考えればいいのかなと思って、で、なんか、その、まあなんか最近俺が単にそういう本を読んだだけなんですけど、そのアウシュビッツのイメージの問題みたいなに関する本を読んで、その時になんか引き合いに出されてたのが、まあやっぱちょっとシネフィルになっちゃうんですよ。ジャンリュック・ゴダールなんですよね。
はいはいはい、
そのゴダールはその映画史っていうその自分のこの映画記録においてもやっぱり、アウシュビッツとかそのホロコーストを表彰できなかった映画に対するこう、そういうものを問題意識からやっぱり映画を辿り直してるっていう節はあって、でもその時にゴダールが近づけようとしていたのはそのモンタージュすることなんですよね、やっぱり。その映画、それこそもう本当になんか、そのアウシュビッツのその悲惨な記録映像と、まあ、プラスして、その今までのいろんな映画、過去の映画が描いてきたようななんかイメージを断片化してどんどんこう繋げていくっていう。
うん、
それによってその一個のそのアウシュビッツとかそのまあ戦争でもいいんですけど、こう戦争そのものは、を表すイメージっても多分ないけども、うん、モンタージュすることによってどんどんこうこれとこれはちょっと似ているとか、これとこれはちょっと違うみたいな。
うん、
それによってこう、なんかこう、複数のイメージを並べることによって、なんか、おぼろげにでも、なんかこう、ちょっとは想像ができるようになるっていうことに多分、ゴダールはかけているんだみたいなことをその本は言ってて。
なるほどね。
なんか、あ、それは面白いというか、その、あ、なるほどなって思って。
うん。
でもそれってやっぱりその、やっぱり今までの映画が何を逆に描いてきて何を描けなかったのかに対するこう、半端ないこう、うん、なんか反省の意識があるからこそできることだと思ってて。
はいはい。
そういう意味で言うと、ノーランはやっぱりその、なんか、なんか正直そこは考えてないんだろうなっていうのが思って、
うん、
まあ、この映画に、そのオペンハイマーという映画においては、その広島長崎を表彰しないことは、その、さっきも言ったようにオペンハイマーという一人の人間の視点に留まろうという意味でこう、整合性は取れてるけど、
うん、
その視点でなんかその、今世界に放つ映画としてどうだったのかは、自分もやっぱり、あんまりいいものとは思えないですね、正直。
はいはい。う
ん、
なるほどね。
そう。だからなんかほんと、なんていうのかな、うん、こういうのって、カメラ置く位置とか演出一つで全然変わるなとかも、思ったりして、
うんう
んうんうん、なんか、俺が一つ、その、ここがこうだったらなっていうふうに思ったのは、その、なんか日本での具体的な被害を、の写真かな、うん、をスライドで投影しているらしきシーンがあるんですよね。でもらしきって言ってるのはその映らなくってそのスライドが、そのずっとオッペンハイマーの顔に寄っていく撮影なんですよ。
はいはいはい、
で、オッペンハイマー自身はそのスライドから目を背けている、明らかに見ていないっていうことが強調されるシーンなわけなんですけど、その、まあなんていうのかな、スライドが変わるたびに小さく悲鳴が上がったりしてね、なんかその音響とかでも、その日本の被害が悲惨だったとか、セリフとかでもなんとなく聞こえてはくるわけですけど、その、なんていうかカメラにそのスライドが映らないということが、その、映画を撮る側も結局そこを映さないというか無視してしまうんじゃないかっていうふうに、
わざと省いてるんじゃないかってね。
そう、しまうわけですよね。で、なんかその、特にノーランみたいな結構その、画面を綺麗に保ち作り込もうとするような人だからこそ、そこに同居させたくなかったんじゃないかとか、邪推をね、してしまうわけですよ。
わかります。
うん。だから、なんか、うん、でもノーラン今回結構今までと違うことしてたじゃんっていうふうに思うと、
うん
うんうん、そこは今までの作家性を超えて、スライドをピントが合ってなくても画角内に収めるべきだったんじゃないかとか、
うん、
なんか、本当そういう細かい話ではあるんですけど、そういう小さい文句が俺は結構、
わかります。
うん、ありますね。
うん、じゃあ、ね、その、やっぱそこのスライドってやっぱ象徴的っていうかさ、
うん、
まさにその、要は、そこで出てくるスライドって、やっぱりその、多分本物の写真とかじゃないですか。
うん、
でやっぱりその、表彰の、
うん、
表彰紙そのものを、
う
ん、
そうだね。
やっぱりなんか、
うん、
に、ね、敬意って言うとあれですけど、やっぱそこを対するこう、うん、なんか、なんつうかな、真摯な姿勢みたいなのがあれば、
うん、
もうちょっと、 なんか映してもよかったかもしれないけど、やっぱりなんか自分の構造にとどまっちゃった感じはちょっと
するよ、ね。そう、うん。だから、
確かに、
うん。そう、そこがなんていうか、ノーランの限界じゃんっていうふうに思っちゃうというか。
わかります。
そうなんですよね。
うん。
なんか、俺自身も、あんまり想像できないんですよ。言うたら、そのノーランの映画に、ああいう、なんか、フッテージみたいのが映り込むようなのは、なんか、今までのノーランを割と見てきたからこそ想像がつかなくて。
ダンケルク
とかでさえ。
そうだね。
ダンケルクでさえそうなんだよね。だから、そうだよね。
いやー、
うん、
そうなんだよね。わかります。確かに。うん。そう、なんか、一応なんだっけ、網目、縞模様の服を着てた人は、なんか縞模様の、
はいは
い、やけどができたみたいなさ、そういうこう、
セリフがね、
出てきたりするけど、う
ん。全部ナレーションだけなんだよね。
そう。ナレーションだし、なんか、やっぱりその、なんつうのかな、その、それを、あれはオペハイマー自身が言ってたっけ、なんかあのセリフは。
ん縞模様、
うん、そう。
それはオペハイマー自身ではない。
いない。
うん、
だからやっぱりその、なんつうのかな、その、なんか、その、そういう、まあ、いわゆるなんかテンプレート的じゃないですけども、
はいはい、
なんかそのみんなが、その、パッとわかるものだけを散りばめても、またそれは別に表彰したとも言えるかちょっとわかんないっていうか、
はいはいはい、
やっぱりなんかその、ね、なんかその映画でやる以上は、なんかその、そういうなんか、情報程度に留まってていいのかって正直ちょっとあって。
そうだよね。そう、
うん。
だからなんか、ほんと、自分でさえそんな広島のこと知らないというかさ、
はいはい。
別に、小学校の時に習ったし、8月6日には黙祷をしたり、したわけですけど、
うん、
学校の朝礼とかで。
うん。
なんか、それをしている自分たちでさえ分かっていないことを本当に、わかるんかね、海外の先に見ていた人たちはっていうふうに思うわけですよね。ああ、確かにね。だからこそなんていうのかな、その、日本人としてこの映画を見れてよかったなっていうのはすごいありますね。その、なんだろう、その他の文脈とかを持ってより立ち上がってくる映画でもあるし、ノーランは多分その、知らずにやってるわけじゃないので、うん、その日本でどういうことがあったかみたいなことを、
はいはい、
も知らずにやってる人じゃないし、
うん、
うん、そのまあなんかノーランイギリス人なので、その、アメリカのあれですよね、なんか核が広がっていくのにどちらかというと怯えていた方の人でもあるから、なんかそこら辺は、
うん。
うんうん、単純じゃないだろうとは思いつつ、
うん、
でもなんかやっぱりその文脈を体感してきた日本人として見る一定の意義はあるんじゃないかなって思いますね。
そうだね。うんうん、そう。まあいいや、後で大丈夫です。すいません。
うん、
まあでも、この映画を、うん、まあ、見るにあたって、
うん、
こう、まあ俺も実際にね、まあさっき見て、
うん、
思ったんですけど、まあやっぱ見る前は、そのノーランが、うん、書こうとしてるのは、その、まあ、核の恐怖が主軸ではないんだよね。
うん、
その、
うん、
核を生み出してしまったっていうことから、まあ、どうやって連鎖していくかっていう、
うん、
そういうのが主軸っていうのは、
うん、
分かってたんですけど、まあやっぱりこうね、なんか、日本人、っていう、なんか自分の、なんだろうな、アイデンティティみたいなのが、どうしてもなんか、こう、見てる時に、こう、入ってきちゃって、そう、まあそこはね、なんかちょっと、思うところはまあありましたけどね。でもなんか、そう、自分の中でまあやっぱり意見割れてるんだよね。やっぱり、こう、やっぱこれ、別に映さなくても、
うん、
それが主軸になっちゃうから、
うん、
あまりこう映しすぎると。でも、うん、まあ多少はあってもね、良かったんじゃないのか、みたいなね、
うん。
っていうのはありますけどね。
うん。
まあでも、まあ、インタビューにもまあ書かれてるんですけど、そのノーランがやりたかったのっていうのは、やっぱり、まあここはちゃんとノーラン監督も言ってて、
うん、
なんて書いてあったっけな。
そのオッペンハイマーの視点
から。そうそうそう。
ドキュメンタリーを作ろうとしてるわけじゃなくて
みたいな。そうそうそうそうそう。こう、なんか史実に沿ってこう、なんか全部こう説明的にやるんじゃなくて、うん、オッペンハイマーの視点で、こう、うん、やりたかったっていうことで、
うんうんうん、
全然それをまあ理解できるし、そう、まあノーラン監督のその、まあそういう、判断だったんだなっていうのはまあ、
ありますけどね。そうですね。まあ、うん、オッペンハイマーという人間への興味はわかりますし。
そう
ね。うん、そうそうそうそう。
だからやっぱそこでその、史実通りにやるか、自分でやるかを考えるときに、やっぱりなんかその、表彰するか否かの問いがあんま立たないのがやっぱちょっと残念ではありますよね。
うん。そう、ね。うん
そうその別に史実通りにやってくれとは言わないけども、その映画でやる以上、うん、そのこれを映画で扱うことを今見るってどういうことかを、うん、もうちょっと考えてほしいなとはなんか単純に思います。
そうだよね。
うん。
う
ん、そう。
自分の影響力とか
も、ね。そうそうそう。で、うん、それこそなんかこれさっき思い出してなんか、あれだったのがさ、その、まあ、この辺別にまあいいんですけどなんでも、
うん、
だって例えばさ、なんかコロナ禍の時にさ、
うん、
テネットを映画館で公開したグランドシネマサンシャインさ、ノーランがさ、直筆で手紙送ったみたいなあったじゃないですか、
はいはい、
なんか。で、その、こんな大変な時期に映画館で送ってくれてありがとうみたいなさ、だそこまでこう、なんつうのか、確かに日本の、なんか、その、映画館に対してそこまでやってくれるよぐらい、なんかこう、なんつうのかな、こう、姿勢があるんだったら、
うん
なんか、ま、表彰しなくて、結果的にこういう映画になったとしても、例えば広島に、とか長崎に自分からメッセージを送るなりなんかさ、
確かに。
いろいろやるなり、もうちょっとできたかもなと、すごいなんかそのバーベンハイマーの時からずっと思ってて。
はいはいはい。
なんか、
そうだね。
そう。
うん。
なんか、もうちょっとノーラン自身がどう思ってるのかを知りたかったっていうのは、なんかNHK がなんかインタビューした時もそこに突っ込もうとするとあんま答えは得られなかったみたいなとこ書いてあったりして。
はいはい。
なんか、
まあ、そうかな
一番やっぱりなんかこう、
うん。
うん、そうね。
ベンハイマーと変わらないじゃないかと思ってしまいますよね。
そう
本人
そこは、ちょっと思いますね。確かに。
うん。
う
ん、
ねえ。で、うん、でやっぱ映画の話にちょっと戻ると、そのやっぱり、オッペンハイマーにおいてじゃあ唯一ぐらいに出てくる描写って、やっぱそのオッペンハイマー自身が見る幻覚としての原爆被害。で、ああいうこう顔がただれてる人とかさ、
そうねう
ん、足元にこう灰の死体が出てきたりとか、
はいはいはいはい、
その、ま、めっちゃ閃光がなんか部屋の中に来るみたいな、
うん。
なんか、まあその、それがやっぱりこの映画においての、まあ一番こう、真摯さが垣間見える瞬間でもあった。うんのかなって、
うん。そうだね。うん。
うんうん、そう。
そう、うん。うん。なんとかその、
そう。
なんていうのかな。自分の作家性とすり合わせた時の最大の表現だなとは思いますよね。
そうそうそう。そうだね。そうだね。そう。
そう。確かにこうなるよねっていう感じではあって。
う
ん。
う
ん、
うだし、例えばなんか最初の回想はなんかさ、回想というか幻想を見るシーンは、
うん、
こうなんか、オッペンハイマーを待ち構えてるなんか集会みたいなところで、いうシーンで、
はいはい、
そこでこう、集会の人たちがこう足踏みを
ダダダダダダってして、
それがこう結構序盤からずっと何回も繰り返されてて、
そう
でやっぱりこう、間違いなくオッペンハイマーにとって人生最大のこうトラウマティックな経験であるとか、はい
は
い、その、本当に良くないことが、こうどんどん、それこそ連鎖反応的に起こってくるっていうものが、
うん、
まさにその、ノーラン的な編集によって予感されて、
うん、
それが実現された瞬間のこう、やっぱ、あ、これだったのかっていう、
はいはいはい、
その、恐ろしさみたいなものがやっぱすごくあって、
うん、そうだね。
なんかやっぱ映画的には、なんかすごくいいシーンになってるかなと思います。
そうだよね。うん。うん、いや、そう、演出とかほんとね、
うん、
かっこいいんですよね。
そうそうそうそう。
うん。トリニティ実験の。
はいはいはい。まあそこはほんとすごかったですね。
うん。うん、そう。あそこすごいよな。
うん。
うん、やっぱり、なんだろうな。
うん。
一番でかい爆発が起きるところで、音がなくなる感じとか。
うん。
うん。ねえ。うん、
あれってあれなんですかね。それやっぱ、単純に演出なのかさ、そのやっぱ遠くで見てるから音とか爆風が遅れてくるってことなのか。
まあ、
どっちなの、まあ、両方なのかな。
でも両方に見えたよね、その、
うん。
うん。 遅れてきてるようには見えたけど。
そうね、あそこはやっぱ、まあ、そのタイムリミットものとしてもすごく良かったし。
う
ん、
そうですね。
まあ、ね、迫力はありましたよね。
だからなんかその原爆の威力みたいなものを初めて目撃するのが、その実験っていうのは確かに、まあ史実がそうなわけですけど、うん、うまく落とし込んだなっていうふうにも思うし、そうだよね。
そう
ね。もしかしたら世界を壊してしまうかもしれないっていう。
で、やっぱりその、あそこのやっぱ爆発、まあ迫力もそうなんだけど、
はい、
その、なんか、やっぱりなんかもう、恍惚と同時にやっぱめちゃくちゃ不穏っていうか、
うん、
あの巨大な火花っていうかまあ炎、
はいはい、そうね、
に包まれている中の映像ってものはやっぱり綺麗だけど、なんか、本当に鳥肌が立つものとして見える。
ね、なんか地獄の炎みたいな。
そう。
だからその序盤から、すごい、なんていうか、瞬発的に挿入されてきたその光の粒が回ってる映像とかが想起されるわけですけど、宇宙の映像とかがね。それがとんでもない爆発になってしまうみたいな、その映像の重ね合わせ方とか。
ねえ。
ねえ。いや、そう。なんか、あれですよね、インターステラーの宇宙の映像とかもさ、すごい俺、大好きなんですよ。綺麗で、ブラックホールとか、はいはい。でも同時にものすごく恐ろしいじゃないですか。インターステラーの星はすべて、で、なんか、そういう、でもなんていうのかな、その、畏怖というかさ、その美しさへの畏怖、科学の、みたいなものを、その、結構その執着してノーラン、今まで描いてきて、
そうだね。
いるからこそ、それが、オッペンハイマーは特に自身で多分その宇宙物理学をやってた人が急にその爆弾を作ることになって、あんなことになってしまった人なので、その美しく追いかけてた科学がこんな形で終焉ではないですけど、一つ何かを達成してしまったっていうふ
う
に見届けるあの恐ろしい感じとか、映像ですごい表現できてたなって思いましたね。
そう、そうだね。そう。でまさになんかその、オッペンハイマー、やっぱ前半、前半から結構すごい面白かったんですけど、やっぱ前半ってその繰り返しなんか、俺の理論は抽象的だからみたいなこと言ってて、その理論家で、隣の部屋では実験が行われてるけどみたいなこと言ってて、で実験が苦手みたいなことも言ってるし、だからやっぱりその、なんか、その、研究者でもあり、あるいはこう社会運動的な部分においても、やっぱり自分はその空論をこねることしかできない人間なんだってことを結構感じてたのかなと思ってて、
はいはい、
やっぱその社共産党員としても、その、ああいうパーティーとかに行くけども、
他
の
党員ではないよ、
そう、党員ではなくて、で、そのああいう本とかも読むけど、それやっぱりその、なんか自分のこう、自分の中で温めるものとしてあって、そう。だからサンスクリットとかも読めるけども、っていうこと言ってて、やっぱその、なんかこう、アクティブに何かをするってよりは、やっぱり内省的に何かを深めようとする人っていう、なんか葛藤がずっとあって、だからその、なんか原爆実験にどんどんこう、オッペンハイマーが入っていくのも、やっぱりその、それをこう、じゃあいざ、その政府の金とか、その場所とかを使って本物になったらどうなるって、その、やっぱりその人間の性質的に、そういったものを、オッペンハイマー自身が、やっぱりこう、自分の考えを具現化してみたいとか、そのアイデアをこうどんどん作ってみたいっていう意思に取り憑かれている人って考えると、すごくなんかあそこら辺を飲み込めてて、そう。なんかその、なんだっけ、どっかネットとかだとやっぱそのナチスはホロコーストをどんどんやってるから、なんかユダヤ人として危機感があったみたいないう解説も読んだりしたんだけど、まあそれもあったかもしれないけども、この映画においてはむしろそういうものよりも、やっぱりなんかついにこう自分の考えてるものを自分で実現できるかもっていう好奇心に、
が勝ってるのかな。そうだね。で、途中、あれだよね、ヒトラーが死んだから、やめてもいいんじゃないかみたいな話があっても、いや、やろうっていうのはオッペンハイマー。
そう
だし。
そうなんですよ、そう。だからやっぱあそこでついに、なんか、こう、どんどんこう、具現化していったものを、見てしまった瞬間、その後、むしろこう、言っちゃえばなんか、 彼自身の人生的にももうあとどうしようっていう感じは、なんかむしろこう、残るの巨大な後悔と責任と、なんか罪の意識でっていう、なんかだからあそこがやっぱこう、すごくまあ映画的においてもその物語としてもクライマックスっていうか、その、なんか一番大きなターニングポイントではあります
ね。そうだね。
そうそうそう。
ひょうなぁ。だからそう、オペンハイマーやっぱりすごい、なんか見てて恐ろしい人にもするわけですけど、でもなんか、でも全部戦争が当時あったからだなというふうにも思えるというか、だからそこですごいなんというか悲劇の人という感じとのバランスもなんかあるわけですよね。それは多分やっぱノーランがまさにオッペンハイマーって人物に引き付けられた部分なんだろうなっていうふうに思うんですけど、
確かにそうだ。ノーラン的な主人公で言うと、例えば何ですかね、その、まあ、テネットとかはまさに主人公みたいな話を、主人公が主人公役で出てくるみたいな、そういうのもあったりして、そのなんだろうな、その自分で何かをこう切り開くっていうよりも、やっぱりその構造の中でこう主人公的なものがどんどんこう生み出されていくとかいう感じはあって、メメントとかも
そうですね。確かに。
その、なんか、俺はこうしたいからとかじゃなくて、そのもう現状こうなったから、やっぱり自分で自分を騙して、その自分はこういう人になっていくよっていう、そのなんかこう、なんか主体性みたいなものをじゃない、
とは違う。
そうそうそう、主人公が生まれていくっていうことが面白がってるんだろうなと、なんか思ってて。
はいはいはい、はい。
まあ、バットマンとかもそういう風に解釈してるんだと思うんですけど。
確かに、なんか動機がないといえばない。
そうそうそう。
巻き込まれる人が多いのか。
確かに。
インターステラーもそうです
。そうだね。
そう
か。そうそうそう。だやっぱそのオッペンハイマーを描くっていうのすごい合ってるなって思って。
そうだね。
そう。そう。
まあ、その、発端はオッペンハイマーではあったけど、まあ、その、なんかそれに、その考えを思いついてしまったから、みたいな、そういうのがきっかけだからね。まあ、なんか、知識ってものの怖さについて語ってるんじゃないかなとも思いましたね。
ああ、知識。
知識ってしまうと。そうそうそう。そう、もう知ってしまって、それが、世界に広まって、なんか世界が変わるっていうセリフとか何回かあったけど、そう、だから自分がもう世界を変えてしまった後、で、その、核爆弾っていうのを作って、で、その戦争を終わらせるためにみたいな自分で言ってたけど、でも、まあね、最初の方からも言われてた通り、その核爆弾があって、それで終わりなのかっていう、そういう、その、なんていうか、なんか懸念みたいなのがあって、で、まあ実際にそれが、なんだろう、事実に、なんか実現しちゃって、まあその歴史として、どんどんこう、核開発が進んでいって、っていうのがあるじゃないですか。だからまあ、そういう背景知識とかあった上でこの映画を見ると、まあやっぱりなんか、まあ、そうだね。まあ、その今、角田が言ってたように、オッペンハイマー自身っていうよりかは、なんか、大きな枠組みの中で、こう、踊らされてる、踊らされてるっていうか、そうならざるを得なかった、みたいな。そういう主人公に見えもしますよね。
ああ、だからその物理学とか、量子力学的なその知の、知性の領域においけるオッペンハイマーっていうこと。
そうだね。まあ、原爆をこう、生み出してしまった主人公みたいな。まあ、文字通りそのままなんですけど。
ああ、だ原爆っていうものの存在とか、原爆っていうものを、知っちゃったということによる主人公っていうこと
です。あ、そうそうそうそう。
それは確かに、そうかもしれないな。
知ったから、で、はいはいはい、その好奇心があって、
はいはいはいはい、
危ないって知ってるんだけど、
あ、
そう。でも、科学者として知識は共有したい、しないといけないし、はいはい、でも共有したら、そのね、政治とかもあって、なんかソ連とか、ドイツとかにもどんどん知識が共有されちゃって、世界がこう、破滅の方向に向かっていくみたいな。
まあ、最初のね、
そうそう、その、
ルシファーの引用とかも多分、そういう部分 つながるかなと思いますけど、その火を、
うん。
神から奪って人間に授けるみたいな。
プロメテウス。
そう、プロメテウスか。
うん、こう自分で
こう。間違えたかもしれない。
プロメテウスですね。ルシファーじゃなくて。
うん。
神聖書かと思った。
その、だから、この映画のオッペンハイマーは、うん、自分からこう、なんかこう、悪いことだと思ってその火を奪いに行ったんじゃなくて、なんか、奪いたいと思って、手にしたいなと思って、
うん
ちゃって、奪ってしまったから、その、なんだろうな、その罪を背負ってしまうみたいな。
ああ、なるほどね。
そう。
うんうんうん。
なんかそういう見方ができるかもなって思って。うん、
はいはいはいはい。なんか、まあ、確かに脱神話っぽい人になぞられてる感じはしますね。そ
う
ですね。
うん。本人もなんか引用してたのはそうだったし、
ね。うん。なんだっけ、オルフェウスかなんか引用して、なんか。
オルフェウスなんだっけ、なんだっけね、あれ。
引用してるなって思って記憶はある、
うん。
でも、そうね。だからその、まあその要はなんか、プロメテウスに例えるのって結構なんかよくあるじゃないですか。なんかそのなんか、
はいはいはい、
その火を盗んだことによって火という、まあその知性的な道具を手にしたことによって罰せられるみたいなものを、やっぱ戦争、悲劇みたいなものによく例えられるなと思ってて、
うん、
なんかライトハウスとかもそういう風に読んでる人とかもいたりするんですよ。やっぱその灯台をやっぱ知っちゃうともう死ぬしかないみたいな、なんかでつばまれて死ぬみたいなとか、
な
んかそうで、まあだからそういう意味ではなんかこう、まあオッペンハイマーもその引用それ自体とかその語ってること自体は、
うん、
まあなんか。そんなに珍しくはないと思うんですけど、
うんうん、
その、でもやっぱりその、やっぱノーラン映画的に見ると、
うん、
その、やっぱこう、この事実を知ってるからオッペンハイマーがオッペンハイマー足りうるってやっぱちょっと面白いなっていうか、その、なんかその、キャラクター描写みたいなものをだいぶこう、
うん、
なんかうまくやってるとはいえ、その元々むしろさ、うん、そのああいうなんか、エネルギーの話とかずっとこう原始してるとか、
うん、
そもそも、最初の時点から、こう、未来の、過去かな、うん、その映画においては、後に説明される出来事だけど、
うん、
タイムライン的には過去の話で、ああいう、こう、靴の足音とか。だから、その、オッペンハイマーが、その、オッペンハイマーという人物にどんどんなっていくってよりは、なんか最初からなんか全部を知って、なんかさ、そんな、語りの視点がちょっと変ですよね。なんか
今
話したと思うんだけどさ、
うん、
その、
うん、
なんかその、最初はまあ純粋になんか勉強してたんだけど、だんだんこうどんどんこう戦争犯罪になって暗くなっていくっていうんじゃなくて、もともとその、うん、自分の身に降りかかる惨劇をなんか予言してからのような編集がどんどんなっていって、
確かに。
だからその主人公っていうものが、その、まあ、さっきと同じ話になるけど、主人公的なものが立ち上がっていくんじゃなくて、多分ノーラン的にはこいつが主人公、なんですよ、最初から多分。
確かに。
そう。
はいはいはい、はい。
そう。で、それはオッペンハイマーがオッペンハイマーだからであり、原爆について知っちゃってる人だからっていうのが、
はいはい。
やっぱりなんか、
そうか。
ノーラは多分そう見たのかなと思って
る。それは全然今までの映画と違うといえばそうなの。
そうだね。だから、まあその、うん、まあテネットの主人公が、主人公
なんかも、まあ、
そうそうそう。むしろ同じな
ん
だけど、
ノーラ的には多分テネットと一緒な気がしますよね。
うん、うん。
そのだし、まあ、他の映画としてはありえない。その、ノーラン以外が作ったらこうならない感じがする。だから、時系列シャッフルが単に分かりづらいだけっていうのも、
うん、
まあまあ、その意見は分かるんだけど、多分、ノーラン的には多分その、
うん、
その、分かりやすくっていうか、その段階的に主人公を描くじゃなくて、主人公は主人公として描きたいんだろうなっていう気持ちは多分ずっとある気がしてて。
そうだね。
そう。で、それを多分、まあ、従来のストーリーテリングじゃなくて、やっぱりその、
うん、
なんか時系列であるとか、その編集みたいなもので、その、さも全てが予言されているかのように、描くっていうのは、まあ、その戦略としてはやっぱ面白いなってどうしても思いますね。
それはそうです。
あれはどうでした？その、キャラクター描写、オッペンハイマーは結構面白いと同時に、
うん、
その、女性表彰はなんかいろいろ言われたりしてて、なんか、俺は、なんか、あんまり見てる間は気づけなかったというか、
うん、
というか、なんかあれですね、その、結構、ノーランに出てくる感じの女性キャラだなっていうふうに、
まあね、
俺は思ったんですけど、
うんうんうんうん
なんか、ああいう感じですよね、
うん。
そのノーランの描く女性ってずっと。
ノーランの描く女性って、例えば
その、割とフォロウィングの時点からそうだったんでびっくりするんですけど、うん、その、はい、一番最初からなんていうか、女性に翻弄される男を書くんですよね。ノーランってずっと、うん。で、なんか、まあ言うたら、その、うん言葉が出てこない
。まあ、その、ファムファタル。
あ、そう、ファムファタルが。そう。言うたら、その、ファムファタル的な、
うん、
うん、女性像みたいなのがすごい出てくるわけだけど、そう。今回の、だから、フローレンス・ピューとかは、割とそういう感じに見えるように少なくとも撮られていたな、という、はいうん、そう、ジン・タトロックですね。うんは思って、だからその、うん、なんか、雑というのとは違うという、いや、わかんない。なんかそのフローレンス・ピュー自体が結構、うん、そのフローレンス・ピューの強さもあって、
うん、
その、結構印象に強く残っているんで、なんか雑に捨てられたキャラだなっていう印象では全然ないんですけど、個人的には。
うんうん、
なんか、どうなんだろう。
確かに、うん、そうだね。まあその、その、結婚相手のキティとかも、まあ、
うん、
その、なんかあの、アルコール中毒の病床一応入れたみたいな。
一瞬だけ飲んでるわ、みたいな感じで
映る。一瞬だけあるから、あ、多分、うん、あ全然関係ないんだけどさ、
うん、
ノーランってマジで子供興味ないんだなって
。ああ。
赤ちゃんとかさ、
確かに
何にもアップにしないんだなっていう。
本当に確かに。確かに赤ちゃんが映った覚えないな、ノーラン。
結婚して子供生まれましたみたいなしさ、
うん、
下り、何にもやらない、まあそこは別にいいんですけど、
うん、
で、まあその女性の話で言うと、まあすごいやっぱり、
うん、
そのファムファタールって、だからやっぱその、なんつうかな、多分その複合的な視点で多分映画を作ろうとはしないんだろうなって、やっぱその主人公のことに興味がある、はいはい、まあそれが男性の、
うん、
しかも結構特権的な階級にある男性主人公ばっかっていうのが多分問題だと思うんですけど、
うん、
だからその、やっぱりなんかその、それと違うように生きている女の人も、やっぱりその視点、男性視点からしか見れないから、
うん、
その、
そうだね、
なんかこう、なんつうか、やっぱりこう、その人自身が確固とした人格っていうよりは、もうちょっとこうなんか記号的だったりとか、うん、ある時はめっちゃ悪いし、ある時はすごいなんかこうもう、自分の幻想の対象でしかありえないみたいな、
はいはい、
そういう感じはやっぱどうしてもしてて、
うん、
まあ確かに。
そう。で、フローレンス・ピューのジーンは、
うん、
まあなんか俺はあのやっぱあの、最終的には自分で自殺しちゃう人で、
うん、
で、やっぱそこにこう繰り返しやっぱりこう彼女がその、自分のその浴室で死んでいくところがこう何度もフラッシュバックするから、やっぱりこう、なんかこうもう、まあインセプションのあのマリオン・コティアール的ななんかこう、まあ失ってしまったこう、憧れの対象、憧れっていうかその、もう取り戻せない対象としてしか描かれないのは、まあやっぱりその、まあそうね、なんかそういう限界はあるなとやっぱすごい思いました、ね。
まあ確かに。なんか言うたらそのフローレンス・ピューが浴室で死んで、いるのもその広島の被害者を想起させるみたいな読みはあったりして、そのだからその川でみんな死んでいったわけですよね、広島の被害者たちは。だからその水死っていうところですごい印象が重なるみたいなのもその映像のモンタージュの中でちょっとあるなって思ったりもして、
なるほど。
あとやっぱ単純やっぱ水で、でも今回はなんか、減水箱を表してるのは、うん、あれはそこは波及していくところとか、
はいはいはい、
そ
う、波紋とか。
波紋がなんかこう、なんか地図上になんかありえない波紋が見えるところとか、
うん、
その、なんかまあ最後のあの、アインシュタインと話す池のところとかもそ
うだけど、はいはいはい、
うん、で、なんかその、なんか結構ノーランってその、要はタルコフスキーとかからの影響がすごいあるみたいな、よく公言、自分も公言してて、
うんうん、
でなんか明らかにこう水っぽいシーンとか、その雨が降ってくるところとか、
うん、
そういうものはタルコフスキーからも同じような水の使い方をしてるっていうのはあるんですけど、
うんうん、
今回は結構そのまあ明らかになんかその例えば亡くなった女性をずっとこう追憶し続けるとかもタルコフスキーで出てくる
あ
れはあるし、
うんうん、
なんか終盤であのなんか、エミリー・ブラントが庭先に立っているところとか、めっちゃタルコフスキーまんまなシーンがあったりして、なんか検索したら多分同じ指摘をしてる人がいたんで、結構多分こう、わかりやすくやってるんですけど、そうなんだけど、でも今回はその原爆の恐怖としてもやっぱ水はちゃんと出てくるから、なんか、 ノーラン的にはちょっとこう、新しい使い方してるなと思って。
なるほど、ね。
そう。なんか火を盗んだその、めっちゃ燃える炎としてもあれだけども、
うん、
同時にその、どっちの要素、その、それに相反する水という要素すらもやっぱりこう、オッペンハイマーに肩入れしないものとして出てくるっていうのが、
はいはい、
やっぱりなんか怖いものとして見えるなとはずっと思いました。
なるほどな。
うん。うん、そうそうそうそうそう。
あと、
うん。
関係ないけど、関係ないわけではないですけど、
うん、
ルドヴィグ・ゴランソンのサントラは、
うん、よかったっす
ね。いいですね。
うん、うん、超好きですね。
テネットから続投です
けど、ですね。
うん、ハンス・ジマーじゃなくなって。
うん、そう、
うん。
ゴランソンいいねってなったんでしょう
ね。うん、すごかったね、
なんか。よかったよね。うん。うんうん、なんか、でもなんか、あれかもそのテネットの時より、
うん、
ノーランっぽいってちょっと思った、そのサントラが。
うんうん、
なんかテネットは結構、
うん、
あ、全然今までと違うわ、ハンス・ジマーの時と違うわっていう風な印象がでかかったというか、
うん、
結構ジャンルっぽいし、
うんうん
うん、はしゃいだなっていう風に思った印象があったんですけど、はいはいはい、今回結構ノーランでも今までの感じ、なんならハンス・ジマーが作ってたサントラっぽくもある。
うん。うん、
インターステラーとかにね、ちょっと取って乗せても違和感なさそうな感じはある。そうそう、
まあ、いわゆるあれですよね、口ずさめないサントラというやつなんですけど、
はいはいはい、
なんか、あの感じなんですけれど、
うん。
うん。
いや、音響はすごい良かったですね。
うん
うん
うん、結構こう、音響と音圧でなんかだいぶこう画面を持たせてるとこあって。
いや、そうそうそう。
まあそれも演出がまあ、その、ごまかしって言われてそうかもしれないけど、結構ノーラン映画的にはなんか、それでいいんじゃないと思うっていうか、
うん、
なんか結構、例えばあの終盤のあの、会議室なんか原爆原始するところとか、
はいはい、
あれってやっぱりもうただの切り返しをものすごい音楽演出で、なんかこう、すごいシーンにしてるっていう、
うん、
まあそれはそれで全然いいかなって思いました
ね。
すごいシーンみたいなと思ったし。
そうだよね。
うん、
光だけでやるところとかも結構。そうそうそう
そうね、
うん。
よかったですね。
うん。
うん、
あったし、うん、ああいうのはよかった、ね。なんかやっぱりその画面が変わるのが一番、その映画面白くなるみたいのってあるらしくて、その、で、その、まあそれはミックスするノーランのやり方では結構、うんうん、というか、の欄がミックスする理由がそこにあるのかなとかも今回ちょっと思うぐらいに、
うんうんうん、
そのパッパッパッと画面が切り替わりまくる感じは、
はいはいはい、
うん、面白いですよね、
うんうんうん
うん、なんか途中イマジナリーラインを わざと超えてたところがあった気がするんだよな。
あ、そう、
はいはい、うん、早すぎてなんかちゃんと確認できなかったんだけど、なんか、
うんうんうん、
キモって面白くなって、
うん
なんか
確かにあったかも。
そう、うん、混乱させようとしてるのかなんかわかんないですけど、なんか、うん、なんか2回目見なきゃって思わされますよね。
そうだね、うん、
うん、若干腹立つ部分もあるけど、うん、
あとやっぱあのさ、
うん、
なんかあのその不穏演出みたいなものも、
うん、
なんかまあノーラン、メメントとかに、だからメメントにすごい似てるなって今回もやっぱ改めて思って、
はいはい、
だからそのメメントと比較するとなんか割とずっとやってることなのかなっていうか、
うん、
その、なんかあの、白黒のシーンとかもやっぱメメントのあれにすごいなんか似てたりとか、
はいはい、
その、
ああ、確かにそうだ。そうだった。カラーとモノクロで入れ替わるんだよね。
そうそうそうそう、そう。とかあの、
うん、
すごい序盤の方とかでも、なんか実験室、学校に行ったりなんなりする、
うん、
あの、オッペンハイマーと、なんか自分の部屋でうなされてるオッペンハイマーみたいな。
はいはいはい、
だからこうなんか、どこともつかないような空間とか場所、時間を時折挟んで、なんか、そこが何なのかがよくわかんないまま、っていう、なんかその不穏さみたいなものは、メメントがずっとやってるなと思ってて。まあその、白黒に関しては、そのストローズの話っていうのが、まあだんだん分かってくるけども。
そうだね。
なんか、こう、なんか、なんでうなされてるのか分かんないけど、なんかずっと何かこう、怯え続けている主人公みたいなものっていうのは、それはやっぱり、それもやっぱ同じような編集で、こう、気持ち悪がらされるっていうのは、なんかすごい一貫してるなって思いました。
そうだ
よ
ね。うん。なるほど。
うん。そうだね。ストロースのキャラクターとかはどうでしたか
ね。そうね。
ちょっと、
キャバトダンジュニア、なんか、やっと、賞
を
取りましたねって。
アカデミー賞ね。
うん。
うん。なんか、あれでしたけどね。
まあ、そうね。あんま良くない感じだったけど、
ね。
うん。
回路が、
うん。う
ん。まあまあ。
だそうだ、その、まあ、ノーラン以外にしては珍しく、なんかいろんな脇役も結構重要っていうか、
うん、
ああいう愛憎入り混じる。
ファニー。
ね
え。いや、ほんとキャラが多くて、俺全然拾いきれてないわけですけど、うん、でも、あれですよね、あいつなんかいたなって思う人たちばかりではありますね、
うん、
その、ちょっとしか出てないのに、
うん、
まあ知ってる俳優だからかもわからないですけど、でもなんか、そういう細かい脇役の顔が印象に残るのは、
うん、
今回の、
うんうんうんうん
特徴だなって思いましたね。
うんうんうん、
ケイシー・アフレックとか
ね。怖いやつでしたね。
そう、なんか怖い声のやつで出てくるんですけど。
うん、で、なんかめちゃくちゃもう、お前のこと潰すからなって。
うん。うん、なんか、すげえ嫌なやつとして出てくる、
うん。
なんかそういう細かい人、
うんうんうん、
なんか、それぞれ全然他の映画で主役張ってる人たちが、脇でポンポンポンと出てくるのと。なんか、
うん、
豪華だなというかなんか、面白いですよね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そう、やっぱオールスター映画って感じが、
うん
うんうんうん。
なんか、それもなんか、あれなんだよな。その、ウェス・アンダーソンとかもこんぐらいさ、派手にキャラスト使うけどさ、
はいはい、確かに。
あんなふざけてないという、そのなんか
そうそう、
ね、そう、わざと、とらしくない感じもありますよね、
うんうんうんうん、
その。
確かに。そうね。だからなんか、脇役が、なんかどうなん、なんか、ストローズとかはどうかわかんないけど、
うん、
例えばさ、あの、ゲイリー・オールドマンのトルーマン大統領とかってさ、
うんはいはい、
まあなんかすごい印象的には出てくるけど、やっぱりあいつもこう、なんかお前なんてその、オッペンハイマーでその、
うん、
お前が責任を感じるほどお前はなんか、何でもないんだ、原爆にとってみたいなさ。
う
ん
う
ん、
半分ほども血で汚れてないだろうみたいな。
そうそう。だからなんかああいうこう、やっぱオッペンハイマー視点から見るいろんな奴らっていう感じがやっぱすごい
し。ああ、そうだね。う
ん、なんか印象に残ったのがさ、その、
うん、
オッペンハイマー以外の人の、なんかこう心情描写とか全然ないんだよね。
いや、そう。
ああ、そうか。
なんだっけ。裁判じゃなくてさ、
うん、公聴会の。
公聴会のシーンでさ、
うん、
あの、あ、こいつ裏切るんだとかさ、
うん
まあ、なんかちょっと流れからね、なんかこの人こういうこと言いそうかもみたいなのもあったけど、もうなんか、本当に心情描写とかないままでさ、
うん、
ポッて言われるだけだからさ、
うん、
それが、それもそれで結構怖いよね。
うんうんうんうん、
なんか
そう、
そう、あとはなんだろうな、最初の方とか思ったんですけど、オッペンハイマーのその、なんか、性格、
うん、
なんか結構こう、おごってるところがあるっていうか、
うん、
でもなんかそういう人って、まあ、その、映画としてはさ、なんかそういう、ちょっとこう、ナルシなところがある人、
うん、
ナルシなところっていうか、まあ、オッペンハイマー、なんて言ったらいいのかな。
まあ、利己的っていうか。
そう。ちょっとこう、なんかあの、他人への、なんか、なんだろうな。他人をちょっと見下してるところがある
みたいな。特に女性の扱いはね、なんか明らかに多分。
はい、はい。
なんか、今時、どうなんて、今時っていうか多分今見えると、結構擁護しようがない感じ
ですよね。そうだね。
まあね、そういう、そういうところがあるっていう人を描く上で、なんかこう、周りからのさ、なんか反応とかもうちょっとあってもいいもんなのにさ、ね、そういうのとか全然なしで書いてたの、そういうところもなんかオッペンハイマー視点で書いてるなって今思いましたね。
はいはいはい、はい
うん、なんか嫌われてんなみたいな
ところがあって。そう、うん、なんかこいつ嫌われてるなって思うだけで、うん、なんかね、
なんか不利な証言されるなみたいな感覚で描かれてるところあります、
ね、そうだね。
予習とかしておくと分かったりするんですけど、
うん、
この時点でこいつがこのオッペンハイマーのこと嫌いだったみたいな、うん、分かったりするんですけど、
うん
うん、なんか確かに映画自体にはあんまり出てきてないのかもしれない、そういうのが。
そう、
確かにそれ含めオッペンハイマー視点なんだ、
うん
うんうん、
確かに確かに、だからあの 序盤とかで共産党員に活動出入りしてると、そのアメリカの計画に入れないぞみたいなことをさ、あの友達誰だっけ、
シュバリエだっけ、
シュバリエ、いやシュバリエは結構共産党のむしろ、
そうじゃない、
あの大学で一緒に教えてたわさ、
あの隣の研究、
そうそうそう、
あ、はいはいはい、
ローレンスかな、
そうだそうだ、
ローレンス、ローレンスがなんかそういうこと言って、お前だからやめろよみたいな言うんだけど、だそういうところはやっぱその自分がどう思われてるかとかあんまりなんか
ね、
基本的に興味がないっていうか、はいはい、多分オッペンハイマーは、
う
ん、その、
そうそうそうそう、
それが分からない人なのかなって思ったりもするような、
ね、
そう、
まあそういう描き方もね、本当に面白いですよね。
なるほどね、
そうか、なんか普通に不倫してるし、
ナチュラルに、
そうそうそう、
全然不倫がスリリングじゃない、
そうそうそう、スマホとか、ね、それがデフォルトだから、あれっていう時点で、そういうところがあったりとかして、
確かに、
そうだね。
うん。そろそろ。
大丈夫。大丈夫ですか？
うん。
で、やっぱ、でも、やっぱストローズがでもさ、あんま、アカデミー賞取るぐらいのやっぱ勢いのあるっていうかさ、印象的なキャラクターなのなんで、なんすかね、なんか、ああいう。
なんでなんだろう。
なんか、なんなんだろうな、あの人って、うん。あの、だって彼って完全にさ、その、
うん。
終盤っていうか多分こう映画的にはさ、もう実験終わった後ぐらいにさ、関わり始める人。
そうだよね。
その言ってしまえばその物語の構造的に彼がそのオッペンハイマーと何か一緒にしたりとかってあんまなくて。
うん。
だから、なんでこの執着を見せるんだろうってのはちょっと面白いなと思って。
確かに。確かにな。なんか、なんか中心にいるけど。
そうそうそうそう。なんかこう、ね、しかもさ、蓋開けてみればさ、そのストローズが、ちょっとこう、恨みとかをさ、感じた、その、そういうのを始めて、きっかけがさ、なんか、公開の場でさ、ちょっとなんかいじられたからっていう。
いじられてか、まあ、その、その、こけにされるみたいな。
そうそう、こけにされたっていう、なんか、ね、ちょっと、もうちょっとなんか、ね、大きめの、なんか、なんか、あるんじゃない
かな。まあ、なんか、彼自身もすごい、なんか、俺はキャリアじゃなくて叩き上げだからみたいなこと言ってて、
はいはいはい、
その階級闘争的な部分で、多分すごいなんか、
そうか。
そう、
うん。
なんかめちゃくちゃコンプレックスっていうか、あれはあったんだろうなと思うんだけど、
はいはいはいはい、
そうそうそう。
そうだね。
そう。だから
なんか、なんか、なんかね。
そう。
そうだよな。なんか、
そう。
なんていうか、あれじゃない、すごい、機能的に置かれてないその、
うん、
オッペンハイマーについて語る上でさ、
うん、
そのオッペンハイマーの、
うん、
あの傍聴会というか裁判みたいなのとミックスする役でしかないような記載するというか、そのなんか語りを面白くする上で出てきてる助演に過ぎないような気もして、なんかあれが助演男優賞取ったの不思議ですね。
そうそうそう。だから日本人からするとアカデミー賞先に見てるから、やっぱすごい、なんか存在感がある役なんだろうなと思って見てたけど。
うん、そうそう。
でも実際そうなんだけど、演技はすごいいいな。いや、
存在感はある。
そう、でも、どういう役回りなのかがいまいちつかめないよね。なんか別に彼自身が原爆の開発に関わる、そのまあ、組織委員会の、人ではあったけど、そう。
なんか、かっこよかったねとかがあるわけじゃないし、あいつめっちゃ悪かったなと、そんな思うわけでもないというか、いたなぐらいの人なのが、確かに。
でもやっぱ、
うん、
その最初と最後に置かれる、その、アインシュタインと、
はいはい、
オッペンハイマーと、ストローズのシーンはやっぱ、やっぱそれが象徴的っていうか、ストローズは完全にあの輪の中に入れなくて。
確かに。
うん、で、そのこと多分ストローズ自身もちょっとこう、なんか一番のひがみっていうか、そのアインシュタインの自分のことを無視して、
は
いはいはい、オッペンハイマーとの会話も聞こえなかったみたいなことを言って、
うん、
っていうのがあって、
うん、
で、その内容が明かされて最後に終わるんだけど、
はい、
そう、だから、うん、なんかそこも、だからやっぱ、どこまでもオッペンハイマー視点って感じはするん
だよね。そうだよね。
あいつが去っていくことは別に重要ではなくて、そこの会話の方が大事なんだっていう。
確かにね。
そう。
そうだよね。だからタイトルもオッペンハイマーだし、ストローズな。
ちょっともう一回見たらまた印象変わるかもしれない。
ね、わかんないけど。
まあでもなんか考察じゃないか。なんかこう考える ところはまたなんかね、今話しきれてないところも全然なんかありそうだよね。
そうね、そうね、まだまだ。
うん、でもラストはやっぱすごい良かったし。
そうね。
なんかあれってその、多分ノーラン的な時系列シャッフルが一番物語的にちゃんといいっていうか、その、あ、これから起こっちゃうことを、彼は分かってたけど、止められなかったんだって、そのなんかその時系列的な後悔がすごくダイレクトに伝わってきて、なんか、
最初から言ってたのに。
そうそうそう。で、破滅のビジョンを見てたのにっていう。
メメントだね。
そう。だから彼がその、背負ってしまうものの重みが、めちゃくちゃわかるっていうか、すごくなんか、ちょっと泣きそうになるぐらいいいシーンだなと思った、ね。終わり方とか。
なるほどね。
そう。
いいね。
うん。
うん、
そうそうそう。
そうか。
うん、
いや、良かったですね。
そう。うん、
いや、ほんと、
うん、
いや、ほんと、デューン2よりこっちですよ。アクスで見るなら、なんかその、もうツイッターで言われ始めてのなんか、デューン2の方が IMAX で見た方がいいとか、
あ、まあまあまあ、
え、そうなの、
いう不届き者がいるんですけど、その、まあ、何も分かってない。その、緩急とか考えてください。まあね、その、デューン2は IMAX でみんな見てやっと満足できるぐらいに行きますけど、
うんうん、
なんか、IMAX で見なくても全然楽しめるぐらいの政治劇、会話劇を IMAX の音圧とこの画面のデカさで見るっていう贅沢をめっちゃ俺昨日実感したというか、
いや俺もそう、
それもまさにそのこれ前回の雑談会で言ってたその豊かに映画を見るってことなわけですよ、追加料金払って、
なるほど、
うん、
確かに。だから結構多分ノーラン、映画史上一番単純にスペクタクル。なんか人間を描いてはいるんだけども、やっぱなんかスペクタクル的だなとはすごい思ってるから、爆破のシーンでしょ、何でしょ。
いや、そうだよね。
なんか会話劇とかもやっぱり。
うんうん、
そう。だからこの編集の、なんかイカレ加減とかはぜひなんか大我慢で見てこう喰らってほしいなと思う。
いや、そうだよね。
そう。
うん。もう、クラクラする感じとか。
うん。
うん
うん、
そうだよね。3時間あったんだもん
な。3時間あった。
全然、気にならないですね、
うん、
時間とか、
うん、そうなんですよね、
うん
うん、しかもなんかもう会話がノンストップだからさ、
うんうんうん、もう
結構面白いですよね、
面白かったっすね、
そういう点で見るとね、
うん
うん、そんな感じですか、
そんな感じですか、
はい、
そうですね、
語り足りないですけども、
本当ですね、
もう一回見たくなってくる、
うん
うん、
いやまあ、お便りとかも本当ね、
うん、
送っていただいて、
はい、
うん、そしたらまた俺らも語れるかもしれないので
確かに、そうだね、
うん、それまでにもう一回見たりしても、
うん、
わかんないけど、そんな感じで、
はい、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
次回扱う映画は何ですか、
何ですか、
いろいろね、公開になりますね。
うん、
と、まあ、月が変わっちゃうから、うんうん、次回の収録予定日が一応4月の20日とか21とか。
21ですね。はい。
になってるんで、
うん、
まあ、それまでに、
うん、
そうですね。
インフィニティプールね。
インフィニティプール、
はい、
ブランドン、
クロネンバーグ。
クロネンバーグ監督の
新作。
うん、
そう、
はい。
息子の
新作。息子の新作。
面白そうですけどね、あれ
は。インフィニティプールね。
とか、あとは、プリシラとかね。
あ、ソフィア・コッポラ新作みたいですけど
ね。はい。あれも、すごい予告編とか良さそうだったけど。
うん。
アイアンクロ
ー。アイアンクロー面白そうだね。
アイアンクロー面白そうだよね。
どういう映画だっけ、
あの、まあ、プロレスも。
あ。スポーツか、
スポーツ、
スポーツ、
スポーツ嫌い、
スポーツ、
うん、まあまあしょうがない、スポーツでも評判いいしね、
あんまスポーツじゃないってプロレスはスポーツじゃない方のスポーツだけど、
そう、ね、でもこれなんかめちゃくちゃ評判高いですね、うん、なんか試写で見た人とか結構めっちゃ褒めてたりして、
そうだね、うん、俺もちょっと予告とか見て気になったやつなので、
うん、
やりたいなということで、
ザックエフロンとかリリー・ジェームスとか
で、ねえ、
はい、リリー・ジェームス意外なんか結構久しぶりな感じがするけど、
確かに、
確かに、う
ん、あんま見てない、
ベイビードライバーとか、
うんうんうんうん、だよね、
うん、
まあムキムキのザックエフロンを見ましょうということで、
はい、
次回扱う映画はね、
アイアンクロー、
アイアンクロー
ですね、よろ
しくお願いします、
お願いします、
します、はい、それではエンディングです。
この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております。
はい。
映画の感想や番組を聞いて思ったことなど何でも構わないので、ぜひ送ってきてください。
はい。
宛先はラジオ18s の Google アンケートフォームのリンクとなっております。リンクは、アットマークラジオ18s という公式の X の、アカウントや、公式インスタグラムのプロフィール欄とか、または、ポッドキャストの概要欄にも、掲載しております。
はい。
皆さんからのお便りをお待ちしております。
お待ちしております。はい、ます X のポストやインスタグラムのストーリーに、ハッシュタグラジオ 18s やアットマークラジオ 18s をつけていただけると、公式アカウントがリポスト、メンションしますので、ぜひご活用ください。
はい。
各種 SNS のフォローや拡散もよろしくお願いします。
お願いします。
次回取り上げる映画は、アイアンクローです。
アイアンクロー。
この作品の感想もお待ちしております。ということで、はい、ここまでの相手は、
私、妻と、
山下と、
米山でした。また次回。
また次回。またね、みんな、しばらく。
またね。Thank you.